さあ時刻は午後1時42分を回っています。続いては健康ナビです。今日は夢鷹接骨院総院長の高橋浩二さんにお越しいただいております。こんにちは。
はい、こんにちは。
あ、令和になって初めてということ。
そうですね、
はい、本年もよろしくお願い
します。こちらこそよろしくお願いいたします。
もうゴールデンウィーク今日最終日なんですけども、はい、高橋さんはどのようにお過ごしだったんですか？
そうですね、さすがに接骨院業界なので、はい、10連休というわけにはいかないですね。
あ、そうです。
やっぱ患者様ファーストということを考えて、31日には診療してました。
あ、そうですか。はい、
ま
あ、
その他前半はちょっとセミナー講師もしてるんでね、県外行ってセミナーをして、であと昨日はですねちょっと東京の方へ視察で行ってきました。は
いはい、結局10連休と言いましてもお仕事だったわけですね。
そうですね、はい、
いつお休みされてるんですか？
まあほどほどに休んでます。
ほどほどにですか。さあ今日はですね、ゴールデンウィーク最終日ということなんですけれども、このゴールデンウィーク中車であちらこちらお出かけになった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、やはりその渋滞が続いておりますとちょくちょく事故なんかも目にするわけですよね。そこで今日はですね、ムチ打ち症についてお話しいただきたいと思うんですけど。
はい、そうですね、ムチ打ちってね、結構聞き慣れた言葉かもしれませんけども、ちょっと恐ろしい言葉ですよね。
ムチを打つですからね。
はいはい、文字通り人間の体がムチを打つような状態になって、怪我をしてしまう、これをムチ打ち症というんですね。
はいはい、このムチのようにしなると言いますけれども、例えば大体どうなると首周りがしなるっていうことですか？
そうですね、首から背骨に関して首だけがムチ打ちになるわけじゃなくて、腰でもね、ムチ打ち腰っていうのがあったりするんですね。
はい、そうなんですか。はい、まあそのムチ打ち症なんですが、やはり一番多いのはその追突事故が多いってことなんですか？
そうですね、多くの場合はやっぱ車の、はい、車と車のとの接触事故ですね。はい、追突事故で、なる人が多いですね。
はい、よく聞きますのは、例えばこうダーンとその衝撃を受けてすぐにその痛みを訴える人もいれば、
はい、
1週間後ぐらいにあれっとなんかこう違和感を感じたりする人がいますけど、これどうしてなんでしょうか？
これはですね、事故の程度、接触具合のね、外力というか衝撃にもよるんですけども、はい、まあ、多くの方の場合ですね、初めて事故を起こされる方特にそうですけども、パニックみたいな感じになるわけですよね。まあ、衝撃によって何が起きたんだろうってね、結構焦るじゃないですか。まあ、それによってちょっと興奮状態になります。でその興奮状態になると、まあ、アドレナリンとかベータエンドルフィンというね、特殊なホルモンが出て、このホルモンたちはですね、痛みを感じさせないホルモンになってしまうんですね。ですから事故の衝撃で、筋肉、まあ、傷がいったとしても、その傷の痛みをね、感じさせないようになってしまうんですね。
そうなんですか。はい、ですのでその痛みが出るタイミングも人によって違うということになるんですね。そうですね。
でそのホルモンがだんだん収束してきた頃に、そういえばって感じで痛みを感じる人が多いんですね。
あ、そうなんです
か。それがだいたい翌日から、1週間ぐらいかなと思いますね。
あ、そうなんですか。はい、具体的にはどういう症状が出るんですか？
まあ、具体的にはですね、頸部、首の方の、痛みですね。首の痛み、あと首の張り、あと首の動きが悪いとか、あと場合によっては頭痛とか、
はい、
まあ、後ろ頭が重たいとかね、そういった症状の人が多いですね。でやっぱひどくなるとですね、やっぱ手とか足の方へしびれを出してしまう人もいますね。
あ、そうなんですか。はい、やっぱりこうしびれが出るとなると相当こうシリアスな状態かなと思うんですけども、
はい、そうですね、
実際にはそのドーンと衝撃当たって首とか背骨とかどういう状況になって痛みってのが出るんですか？
通常ですね、衝撃によって、まあ、不意に来る衝撃なものですから、はい、まあ、構えてはいないですよね。ただやっぱ運転してる人はとかくこうなんですか、緊張して運転してる人が多いと思うんですね。ハンドルをギュッとこう握りしめて、
で、ね、
で目も凝視してですね、でその状態で、来るものですから、筋肉の緊張の状態、筋肉が緊張した状態でドーンと衝撃が来るとやっぱ傷を行きやすいという、筋肉にを傷つきやすいというそんな感じになるわけですね。
筋肉は傷つくっていうことなんですね。はい、
で傷ついてやっぱ緊張状態にあると、そこからの神経の流れ、血液の流れが悪くなるという、そういう感じが多いですね。
なるほど。はい、その痛みが自覚できたらその後にどういうことをすればいいんでしょうか？
そうですね、痛みが出たらですね、まずその痛みの原因というのを探っていくわけなんですけども、基本的にやっぱり痛みの原因って筋肉の緊張になるんで、その緊張を取るためにはやっぱ骨格の歪みっていうのが結構あったりします。まあ、邪魔をしてしまうというのが正確かもしれませんけども、体をムチ打ちを治すにあたって、邪魔となるものを取っていく、まあ、それがまず歪みですよね。
はい、 そこのその歪みを調整していくことによって、その神経のその流れを良くするということなんですか？
そうですね、歪みがあるとやっぱり筋肉の緊張とかですね、神経血液の流れが悪い状態をずっと続けてしまうんですね、
はい、
ですから歪みを取ってあげるとやっぱ張りが取れる、緊張が取れる、
うんうん、
で筋肉の緊張が取れると血液の流れ、神経の流れが良くなって、うん、治ろうというね働きが強くなるわけですね、うん、
なるほどね、はい、でも最初はやっぱりその首周りとかその痛みが出るわけですよね、
はい、
よく首周りになんかこうギブスのようなものしてる方見かけますけど、
まず初めは事故にね、あってしまって初めはやっぱね、安静固定というのが条件になると思うんですね、ですからむやみに痛いかなどうかなって首を動かすのでなく、うん、まあ、軽くねタオルを巻いておくだけでも違ったりしますね。
あ、そうなんですか、はい、やっぱり固定をする、
そうですね、
はい、変なその何と言いますか動きをこうつけないっていうことが大事になってくるんですね。
はい、大事ですね、はい、
なるほどね。でその後にその、骨格のその歪みを修正していくということなんですね。ですのでやっぱりそのあ大丈夫かなと思わずに痛みっていうのはいつ出てくるか分かりませんの で、はい、
そうですね、
やっぱりその、はい、正しいその処方をした方がいいってことですね。
はい、そうですね、まずはやっぱね叱るべき診断ということでね、
はい、
まあ、整形外科さん行くとね、レントゲンというのを取ってもらえますし、
はい、
接骨院の方に来ていただくとやっぱ筋肉の緊張とかをね、
はい、
手技で見ていったり検査したりするわけですね、
はい、
ですので、まずは叱るべき診断をしてもらう、
はい、
そしてその後に、適切な施術をしていくということが正しいかと思います、
うんうん、なるほど、はい、自己判断はしないということなんですね。だ、ね、はい、まあ、その追突事故によるその鞭打ち症になるっていう方が多いというお話ですけども、例えば他にもその鞭打ちになることってあるんですか？
そうですね、日常生活を考えてみるとですね、
はい、
まあ、ちょっと低い敷居のところにね頭をぶつけてしまうとか、はい、そういったのもやっぱ鞭打ちの原因になりますし、あとはやっぱスポーツでもやっぱ剣道とか、うん、水泳の飛び込みとかですね、
はい、
そういったのでやっぱ鞭打ちになってしまうケースもあるようですね。
あ、そうですか、はい、やっぱり直接その頭に衝撃がある
スポーツ。そうですね、はい、
アメフトとかバスケなんかでも体バーンってぶつかりますから。
そうですよ ね、結構激しいスポーツだとやっぱ鞭打ちになる可能性はありますよね、
うん、そうですね、はい、あ、一つ思い出しましたけど、はい、ライブコンサートなんかでも、
はい、
割とロックコンサートでヘッドバンキングするじゃないですか
しますね、はい、
あれもずっとやってたら鞭打ちってなるんですか？
いや、なる可能性高いと思いますよ。ですから、ね、X ジャパンの
YOSHIKI さん、
そうですね、
はい、
結構首を痛めてましたもんね。
あ、そうですよね、はい、あの方の場合はそのドラムを激しく叩くので、
そう
です
ね、
その時に首をこう上下に振るので、で、はい、頸椎を痛めたっていうこと。
まあ、もう鞭を打つような状態ですもんね。
そうですね、ずっと自分で鞭打ってる感じですもん ね、はい、なるほど。そうしますとそのミュージシャンもそうですけれども、はい、それを楽しむオーディエンス、私たちの方もヘッドバンキングある程度にしておかないと危ないですよ、ということですね。わかりました、皆さんもどうぞ気をつけてください。これからまだいろんなところでライブもありますから ね、
そうですね、
夏フェスなんかもありますから、はい、その辺ちょっと気にして、リズムに乗った方がいいかなというふうに思いますね、はい、さあそんなわけ ですね、そのムチ打ちにならないためにはどんなエクササイズをしたらいいのかってことなんですけど、はい、
そうですね、まあ、首の筋肉のね、緊張を、首の筋肉、筋力をつけるということが一つと、はい、やっぱ動きを良くしておくってことが二つ目になりますね、
はい、
でまず一つ目としてですね、はい、まあ、ちょっと実際にねやっていただきたいんですけども、はい、頭の後ろに手を組みますね。
手を組む、
手を組んで
頭の後ろに手を組む、
はい、で頭を後ろに倒すようにします。
倒すように
で倒れないように手を逆に前の方へ引っ張っていきます。
押す、
これ7秒間です。はい、1、2、3、4、5、6、7、7秒間カウントしますね。
あ、
そうすると結構首の後ろの筋肉ね、
はい、
使ってる感じが分かると思うんですね。
そうですね、こうグーッとなんかこう支えようとする感じがします、
はい、筋肉がやっぱ大事ですね、
はい、
で次にやっぱ首の動き、事故に遭われると首の動きが悪くなってしまったっていう人がいるんですけども、はい、まあ、首の動きを良くする運動です、
はい、
実際に右と左とどっちか向きにくい方ないですか？
私左の方です、
ね、
はい、
じゃあ左側に、今のね動きを覚えておいていただいて、
はい、
体ごと左側を向いてくださいね、
はい、体ごと左を向きます。
はい、はい、そして、
はい、
体だけ戻します。目線はそのまま、
目線はそのまま、
はい、体、肩だけ正面に向けてください。
あ、肩だけ正面に
戻します。はい、その状態で1、2、3、4、5、6、7、はい、これで戻しますね。顔戻します。
顔戻す、これ結構しんどいんですけど、
しんどいですね、はい、でもう一度左向いてみてくださいね。
同じように、
はい、首だけ、
はい、首だけ、
そう、そうすると先ほどより向きやすくないですか？
あ、 ちょっとなんかギシギシって曲がるような感じの、はい、あの筋の柔らかみが出たというか。
そうですね、
はい、
まあ、ストレッチ、あの首をね、回旋する筋肉がストレッチされるものですから、
はい、
あとはやっぱ脳がね、向けるって錯覚するんですよね、はい、それで向きやすくなったりするんですね。
あ、なるほどね、はい、今私あの左の方が動きが悪いので左やりましたけど、はいはい、やっぱり体のバランスで言えば右と左同じようにやった方がいいんですか。
ね、向きにくい方を中心にやっていただいて、もうあのおすすめするのは向きにくい方を2回やるということです、はい、で向きやすい方は1回だけにするというね。
なるほど、
必ず向きにくい方の数を多くしてあげれば問題ないですね。
わかりました、はい、じゃあリスナーの皆さんも右左ちょっと向いてみて、自分右の方が悪いかな、左の方がちょっと向きが動きが鈍いかなと思った方を2回繰り返し、ね、はい、今のエクササイズをやるっていうことですね、はい、ぜひ試してみてください、
はい、
さあそれからですね、夢高接骨院さん、何かまた一つお知らせがあるということですね。
はい、実はですね5月18日土曜日からなんですけども、
はい、
夢高接骨院がプロデュースする夢高トレーニングジムを開設します、
はい、トレーニングジムですか。
はい、まあ、パーソナルトレーニング、セミパーソナルトレーニングが中心になっていくんですけども、
はい、
まあ、正しいトレーニングを教えていく場ってことですね。
正しいトレーニングを教えていく場とはつまり、はい、
だ本来あのつけたい筋肉、あのむやみにね、あのトレーニングしても、うん、例えばですよ、あの、はい、腕立て伏せでも、
はい、
むやみにこうやったとして、はい、本当にあのご自身がつけたい筋肉がつくかどうかなんですね。
そうですよね、ただ、はい、闇雲にやってる感じしますね。
そうですね、
はい、
で胸の大胸筋という筋肉とか、まあ、バストアップとかねしたい方が、はい、例えば腕を閉じた状態で一生懸命腕立て伏せしても、
はい、
これなかなか思うところの筋肉はつかないんですね。
うん、
でちゃんと、肩幅に広げてとか、まあ、角度があるんですね、
はい、
その角度を教えていきます、
はい、
それで腕立て伏せをすると、しかるべき筋肉はついてくるというね、そんな感じのことを一つずつ教えていきます。
なるほど、はい、そうすると例えばそのトレーニングジム利用する人が、私はここを鍛えたい、ここをもう少しバランスよくしたいという、そういう要望に応えて、そこを正しくピンポイントでアドバイスしていく、ね、はい、ということなんですね。なるほど、そうしますとやっぱり無駄もないですし、確実に筋力もついていくし、はい、
そうですね、
成果も出るっていうことなんですね。
はい、まあ、理想の体を手に入れるためのトレーニングジムだと思ってもらえばいいと思います。
場所はどのあたりですか。
はい、場所はですね、あの富山院、あの夢高接骨院の富山院が2口にあるんですけども、
はい、
その夢高接骨院富山院の隣の店舗になります。
ああ、そうですか、はい、今そうすると着々と準備が、
そうですね、まだちょっと看板もついてない状態なんですけども、
は
い、あの急ピッチでつけますので、
ああ、そうですか、
はい、ぜひご確認ください。
あの詳しい情報などはあのホームページの方はまだ掲載されてなくて。
そうですね、まあ、明日以降ね、あの、はい、掲載していく予定になってますので、
はい、
まあ、SNS とかですね、ぜひご覧いただければと思います。
あ、なるほど、
はい、
でここにあのつくトレーナーの方っていうのはどういう方ですか。
まあ、トレーナーはですね、あの1人は柔道整復師、
はい、
もう1つはパーソナルトレーナーですね、
はい、
まあ、トレーナー経験2人ともね、ちゃんと研修してですね、
はい、
ある2人なので、まあ、信用、任せれる2人です、
はい、あ、そうですか。やっぱりそういうところ行くのにも、あの自分がどういう体にしたいのか、
はい、
どういうところを鍛えたいのかっていうのは自分自身でちゃんと分かっていないと。
そうですね、はい、
逆にその時間を無駄にしてしまうということになるわけですよね。 そちらの方は総院長お忙しそうですけども、あの顔出すことありますか。
あ、僕もですね、はい、あのオープンの時はあの顔出します。でそれ以外でもちょくちょくですね、
はい、
時間を見つけていこうかなと思ってます。
あ、そうですか、はい、じゃあ私もちょっと覗きに行かせてもらおうかなと思いますので、
あのリハビリにもなると思いますので
本当そうですね、はい、私本当に今ピンポイントで言えますからね、
はい、
太ももの筋肉ですよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、本日の健康ナビなんですけれども、FM 富山のポッドキャストで配信しております。 FM 富山のホームページからポッドキャストを選んで聞くことができます。夢高接骨院さんからの、健やかな暮らしに役立つ情報を周りの方ともシェアしてみてくださいね。ということで、今日の健康ナビは夢高接骨院総院長の高橋浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。